しい時は笑えばいいじゃない。笑顔は太陽になり、きっと誰かを照らす。
ブンブン
花ちゃんのジョイント広場ハニービー。
ブンブン
花ちゃんの
ジョイント広場ハニービー。はい、今回は第38回目になります。
はい、
はい、38回目なんですけども、うん、電波オンエアではね、
そうですね、前回
で終わりまして、はい、ネット放送では初めての放送になります。
はい、9月末日付けで FM826 から飛ばしておりました、はい、電波が終了しましたので、はい、10月からは、はい、インターネット放送ということで、はい、新たにスタートさせていただきます。
はい、で今までね、うん、インターネットでお聞きのリスナーさんには全く同じ状況だと思うんですけども、
そうですよ ね、新たにと私たちが言ってもちょっとピンと来られないかもしれないですね。
はい、
はい、というわけで10月からインターネット放送でお送りするジョイント広場ハニービー、はい、さあブンブン、この番組はどんな番組ですか。はい、
学校地域の応援をする、ね、地域の応援番組なんです。
はい、
そうね、それはもう全く変わっておりません。
はい、そうですね、はい、地域とそして学校の教育現場の応援番組として、はい、私たちスタッフやっております、うん、ブンブンとそして花ちゃんと、はい、それからこの番組の制作プロデューサーでもありますひぐま先生と、
ひぐま先生、
そして、この番組を陰でずっと支えてくれているデザイナーのマッキーも、
ね、絶対忘れてはいけません、マッキー。
そうなんですよ、マッキーはですね、うん、スタジオまで、9月末日までの FM826 のスタジオの中ではですね、はい、今日の内容ですとか、うん、サテライトのガラス越しに外へ向かって見えるようにね、はい、
ね
いつもしっかり
毎回毎回、ね、
はい、内容をホールドしてくれてました。
はい、
そして忘れてはいけないのがですね、うん、言葉の溜まって箱、
溜まって箱です。
はい、番組制作室というジョイント広場ハニービーのホームページで、はい、
ね、
はい、放送が終了した作品からダウンロードできるようにアップしてるんですけれど、はい、この扉絵をね、
うん、
ずっと担当してくれてるんですよ。これがまた ね、見るだけでも楽しいという、
ね、一枚一枚がすごいですよ、
ね、個性豊かな絵をいつも描いてくれているんです。はい、大変感謝しております。
はい、
このスタッフ4人変わらずこれからも頑張って続けていきたいと思います。
いましょう、
はい、皆さんの応援もよろしくお願いします。
はい、
この番組は毎週水曜日の夜8時から9時までオンラインでお送りしています。
はい、
再放送は毎週土曜日のお昼12時から13時、
はい、
お送りする予定になっております。
はい、
それからこのジョイント広場ハニービーが50分で終了しました後にお送りしていた言葉の玉手箱ですが、10月の放送分からは言葉の玉手箱を含んでのジョイント広場ハニービー1時間ということでお送りしていきます。
ハニービーの中に玉手箱コーナーがあるという、
ね、そういう形でね、これからはお送りしていきたいと思います。ではこの後の1時間お付き合いください。
はい、ジョイント広場ハニービー。はい、今日の放送予定ですけども、
はい、
はい、まず1番目に、うん、貝塚市立西小学校の、
はい、
明石一郎校長先生に、
うん、
笑いを教育現場へということで
お話を、
お話を伺ってます。
はい、これね、ブンブンと花ちゃんと2人揃って、はい、貝塚市立西小学校までお邪魔したんですけれど、
はい、そうなんですよね、
もうブンブン笑いましたね、
はい、
本当に笑わせていただきました。
本当にね、お忙しい中時間を取っていただきまして、
はい、明石校長先生、
もう十分楽しませていただきました。
そうですね、あの、取材に行かせていただいたのに私たちが楽しませていただいた形で帰ってきたんですよね、
う
ん、
そうなんですよね、もう涙が出てきましたよ。
はい、さあ、そして、先ほども、放送させていただきましたけれども、はい、言葉の玉手箱がね、うん、今回からは、ジョイント広場ハニービーの1時間枠の中に、
はい
はい、入り込むということでです
ね、はい、コーナーがあります。
はい、今回今週お送りするのは新見南吉のゴンギツネを、
ゴンギツネですね、
はい、ね、これ名作です、
有名なお話です。
お伺いするよ、はい、これを放送する予定です。
はい、
さあ、皆さんの応援メッセージや番組へのいろんな質問などがございましたら、
はい、
インターネットでまず FM FMBC、 これアルファベットばっかりですよ、はい、FMBC を検索してください、うん、トップページからジョイント広場ハニービーの番組ホームページや番組ブログ、そして番組の E メールアドレスも、うん、はいはい、トップページからね入れるようになっています、うん、ブンブンに取材に来てほしいという人は、
はい、
ブンブン宛てにメールをくれたらいいんですよね、
はい、くださいね、はい、はい、飛んできますよ、
ね、インフォメーション学校園での取り組みやニュース、皆さんからの情報たくさんお待ちしています。
お待ちしてます。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー、ジョイント広場ハニービー、では最初のコーナーです、はい、貝塚市立西小学校明石一郎先生、
はい、
ね、お話を伺ってきました、
はい、お話をお伺いしたのは、はい、9月の29日です、
はい、そうです、
ね、9月末に、西小学校にブンブンと花ちゃんがお伺いしまして、
そうなんですよね、校長室までね、はい、申し掛けてきまして、
そうなんです、お忙しい中お時間取っていただきまして、
うん、そうなんですよ ね、 で、ね、校長室入りましたら、
うん、
いろんな資料がね、もうすでに準備してくれてまして、
はい、
もうすごいなと、それでまず驚きましたね、
はい、いろんな資料といいますのはね、うん、はい、放送をお聞きの皆さんはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、明石一郎校長先生ですね、はい、読売新聞に
ドドーンと9月1日ですね、
はい、ドドーンと始業式の日にですね、うん、はい、大きな記事で載ったわけですよ、ね、もちろんお写真入りで、でその時にね、うん、記事を拝見しまして、これは明石先生には一度お話を聞きたいものだとずっとスタッフの中で温めておりまして、
ね、ね、ダジャレ校長先生というのね、
ね、面白そうですしね、うん、それで、今回ブンブンと花ちゃんで行かせていただくことになりました、
はい、
で、資料がたくさんと申しましたのは、うん、実は私たちが行ったのは、ね、この記事が読売新聞の9月1日の記事がきっかけになったんですが、はいはい、明石先生は東京でこう、うん、東京方面でしか地域新聞ですね、東京方での地域新聞の中でもコラムを書いていらっしゃったりとか、
は
い、
そうなんですね、
いろんな形で活躍されていまして、うん、そのあたりの記事も拝見することができました、ね、はい、さあそれではそんな明石一郎校長先生の声を早速聞いていただきたいと思います、はい、笑いを教育現場へというテーマでいろんなお話を聞いてみました、はい、ではまずは明石一郎校長先生の声を
聞いてください。
今回は貝塚市立西小学校の明石先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは、はい、よろしくお願いします、
はい、明石先生はこの9月1日に読売新聞に貝塚市立西小ダジャレ校長というような見出しで、
そうなんですよ、ね、
紹介されてるんですけども、
はい、
結構ね大きい記事ですよね、うん、これ、はい、
ね、
出ましたね、
出ましたね、
しました、
カラー写真じゃないですか、はい、校長先生、
ね、すごかったですね、
もうちょっと化粧やっといたらよかった
ですね、ノーメイクじゃないですか、
ノーメイクでね、
はい、でこのね新聞に載るきっかけになったことっていうのから教えていただいたと思うんですが、
はい、いや この記事は私もびっくりしたんですけど、ちょうど半月前に、うん、読売新聞の東京版に、
はい、
人物紹介ということで、うん、取材がありまして、
は
あ、でそのきっかけはもう今から10年ほど前ですけれど、
はい、
府の方で働いてますときに、
はい、
東京に単身赴任で2年間ほど文部科学省の仕事をした頃があったんです。
国の仕事をされて、
はい
はい、
でその時に3階文部科学省 当時の文部科学省の3階にプレスの部屋がありまして、
はい、
で読売新聞のある記者と知り合いになったのがご縁なんです、
は
い、
あ、
で今その方はもうデスクになられてまして、
はい、
部下の記者が、ね、大阪でこういう風な面白い校長がいるのでということ で昨年本校に学校訪問来られまして、
あ、はい、
でその方とご縁で、東京版に記事を載った。
なるほど、まず東京版で明石校長の記事が書かれたと、
はい、
はい、
でそれを見た大阪本社の記者が夏休みに来られまして、
う
ん、校長室で取材を受けた記事がこれなんです。
あ、この読売新聞のドーンと大きく、
はい、
東京では こういう一発の記事だって、一発で言い方おかしいですけども、
東京ではですね、はい、幸せ小箱という商欄がありまして、
幸せ小箱、はい、
そこであの5回にわたって紹介をいただいたんですけど、ね、
連載という形です。
へえ、すごいですね、この1週間、約1週間
の連載ですね。いや本当にね、もう新聞に載ってから悪いことできなくって、家族は本当にショックを受けておりますいい加減にしなさいということで。
でも東京ではね、家族の方分かりませんよね、東京の記事はね。
そうなんです、ですからあの東京で載る分はいいということで、ね、はい、載せさせていただいたんですけど、今回は一発記事で大阪版に載ってしまいました、
ね、長官でしたからね、かなり多数の方の目に触れたのではないかと。
そうなんですね、
思いますよ。
嫌がらせと拡散でもいやそれはないですけ
どね。この記事をあの拝見しておりますと、この記事っていうのはこの読売新聞2月1日朝刊の記事なんですけれど、明石校長はこうダジャレという形でユーモアをこう学校教育現場に盛り込んで、なさってるということで、こうダジャレとかそういうユーモアをこう取り入れようというふうになったきっかけというのは。
いや30年前にあの貝塚市内のある小学校で教師を始めたんですけど、もともとはあの教師を目指して、どちらかといえばあの子どもたちのことが好きですけれども、まあ非常に真面目な教師の一人であったんですね、
うん、
でもなかなかそれではあの子どもたちと教えることだけで、特にあのやんちゃな子どもさんとか、消極的な子どもさんとか、いろんな子どもさんと接していて、どうもうまくいかないんですね。である時にあの5年生のクラスでしたか、給食でプリンが出てきまして、でそのプリンを食べようとしてスプーンを握って落としてしまったんです。その時思わずあのスプーン落としてプスンと言ったんですね。でそれがあの爆笑になりまして、教室が非常にあの和みまして、でそれからあのサンダルをお尻に挟んだるとか、アルミの上にあるみかんとか、孫のゆで卵とか、木の実木のまま木の実ナナとか、そんなふうなことを、
はい、なんかどうせ子供だからね、
わからないですけど、ケイン小杉眉毛小杉とか、
確かに
笑ってインタビューなれへんかな、
まあ、確かに眉毛濃いですよ、ね、
まあ、そんなことで子どもたちと、まあ、コミュニケーションの一つとして、あ、これは非常に効果的なんだなと、
なるほど、
そうして、まあ、あの今に至るんですけれどもね。
あ、なるほどね。これあのプスーンもね、これ、プスーンタイミングやったんやと思います、
ね、まあですよ ね、
ね、
プリンでね、プリン、知らんプリンとかいうのは出てくると思うけども、スプーンを落としてね、プスーンっていうのはね、
ちょっとね下ネタっぽくって無理なんですけどでもあの東京で仕事やってました時も、全く皿の方との出会いですので、やっぱりあの大阪ってお笑いですよねって言われるんですけど、みんなが大阪お笑いじゃないんですけれどね、だけどあの大阪のことを紹介したら、随分あの文科省の人も和んでいただいて、まあ、例えばあの大阪なんかでも道歩いてる人同士が漫才を、今日どこ行きますねちょっとそこまでよろしいなって、何がええんかわからないんですけれども、それだけでこうボケとツッコミになってるような、でこれはもう本当にあった話なんですけど、文部科学省の受付のお姉さんがおられましてね、でまずこの人たちを友達になることがいいんです。で初っ端ですね、あの生姜せんべいをあげたんです。
生姜せんべいね、はい、
ポケットから、
はい、
非常に怪訝な顔されて怒られそんなん、ね、失礼でしょうって、で2日目それに懲りずに今度はちょっと上等なクッキーを置いたんです。で黙って置かせてくれたんですけど、ね、怒ってる。で3日目も何もないので素通りしましたら、なんか気配感じるんで後ろ見たら、あの手を出してたんですで今日ありませんよと言ったら、チェとか言ってるんですよ。
チェとか。
ああ、それから随分友達になりまして、はい、だからやっぱり人っていうのはそういうコミュニケーション、本当に裸になった、まあ、その裸になる一つのツールにユーモアというのが大きいんだなと、まあ、そんなふうなことを思いました。
はあ、いやもう今伺っただけでもね、もう
相当笑わせてい
ただきますよ。シャレが何連発出たことか。
いやいや、やっぱりこう人と人との間の中にあるそういう小さい気持ちのこうやり取りといいますか、そこにちょっとしたユーモアを乗せるだけで、はい、随分とこうとっつきやすくお互いになるもんなんやなっていうのがね。
そうですかね、もう家に帰ったらあったかいのは便座だけで行ってきます言ったら、
はい、冷たいんですか
行ってきます言ったらまた来てね、ただいま言ったらいらっしゃいっていう世界ですからね。
あら
この間もね、ご飯用って呼ばれて2階から1階に行きましたね、はい、ポチの餌やったんですよ。
あ、ポチを呼んだんです
か。お父さんじゃない
お父さんやなかった。
ご飯用
ポチの方が先やった。
そうなんです。
校長さん大丈夫ですか、これ流れるんですけど大丈夫ですか。
あ、大丈夫
です。
それをね、こう淡々と淡々と、自分のご自身の顔にはそんなにこう笑顔満面というわけではなく、はい、淡々とお話になられる、はい、このお姿がもうすでにもう笑いを訴えてきてあるんですよ、
ね、これから言うでって感じになってね、なくてね、自然出てくる
っていうのはね、もう私はこれが好き。はい、今日は、貝塚市立西小学校の明石校長先生にお話をいろいろお伺いしています。この後もまだまだお聞きしたいと思います。
ブンブン、はなちゃんのジョリント広場ハニービー。
では続いて、西小学校の明石校長先生にお伺いしたいと思います。
はい、もう面白いですね。さっきからもう笑かされてばっかりなんですが、
やっぱり喜んでしまいましたけどね。
はい。これ明石校長先生は今もこの教育現場にユーモアをこうずっと持ち込んでと言いますか、子どもたちとこういうダジャレのやり取りとかをなさってるわけですか。
そうですね。うちの学校は900名の子たちがいますので。
はい、
直接やり取りっていうのは少ないんですけれども、うん、朝校門で挨拶をしたり、
はい、
子供との何気ない会話に、
うん、
まあ、先生この間どこ行ってたんやとか言ったら、ちょっとそこまで、うん、どこ行くとこ、うん、床屋から床屋までとか、まあ、そんな会話があったり、
床屋
もうね、先生最近抜けることが多くて、髪の毛も歯も抜けて、抜けないのは疲れだけとか、まあ、PTA の方にも年とともに髪の毛と口数がめっきり少なくなりましてっていうのをつかみでいきます。
つかみ OK ですね、はい、つかみ OK ですね。これはもう PTA な皆さんには。
口数ってどれぐらいかなと思
う。でもなかなかその話聞いてくれないので、はいはい、もう思わずですね、聞いてない、はい、人の話と育毛剤っていうんです。
はい、怒ってんねや毎日使ってんのに。
そうだね。でもこれもですね、
はい、
大阪の笑い文化といいますか、
はい、
まあ、先ほど東京で働いてると言いましたけれど、うん、2ヶ月に一度出張で大阪に戻ってくるんですね。
あ、逆に戻ってくる、
はいはい、そうしましたらね、大阪と東京のやっぱり違いというのが分かった、
はい、
安倍地下で、天王寺の安倍地下でシュークリームを買った時なんですけれど、はい、お持ち帰りのお時間はとマニュアル通り聞いてくれたんです、
はい、
で私、まあ、貝塚ですから、
はい、
素敵な店員さんだったら1時間ですって言った後、はい、ごめんなさい59分なんですって言い直したんです、
はい、
だその店員さんは、まあ、面白いお客さんですね、じゃあ1分間だけドライアイス削っときます。私のボケに突っ込んでくれたんです。それに味を占めて、
味占めて、
東京の渋谷に、
はい、
味占めて
戻りまして、
はい、
で同じようなチェーン店があって、はいはい、職場にシュークリーム買って帰ろうと思って、はい、マニュアル通り、うん、お客様お持ち帰りの時間は、うん、で1時間ですって言った後、うん、ごめんなさい59分なんですって言ったんです、
はい、
その店員さんは私の顔をまじまじと見て、
はい、
はい、次のお客さんどうぞ言って、私のこと完全に無視したんですね、まあ、東京ではですね、もういちいちそういうことに関わってない、
うん、
ま
あ、
高くても、
うん、
まずくても待たしても列ができるんですけど、
うん、
大阪は反対に安くて美味しくてそしてうまいと、そして愛想がいいと、
うん、
でもなかなか商売厳しいですよね、だからやっぱりそのユーモアっていうのを知恵と工夫で大阪人っていうのは編み出しているのかなと。
はあ、
この間南海電車乗った時もですね、急行をやっと乗れたんですよ、
はい、
10分待って、うん、で座った途端に私と同じ年過去ぐらいのおっちゃんが、
はい、
座りたそうこう私の方にもこうかぶさってくるんですよ、釣り革
釣り革からかぶさってくるのはちょっと前からは嫌ですね。
嫌やなと思ってやっと並んだのにって、もうご高齢だったら変わりますけれど、
うんうんうん、
で前見たらね、あのチャック履いてるんですよ。
社会の穴開いてるか、
うん、でも嫌な思いながら小声でね、おっちゃん前開いてますよって言ったんですよ、何思ったんかね、勘違いしてね、あ兄ちゃん大きいに言ってずっと車両の前の方行きましたね。でまた戻ってこんでんのに戻ってきましてね、
前開いてなかった、
兄ちゃん嘘ついたあかんで、前開いてないやん。違うんで、おっちゃんの前がねチャックが開いて、ああほんまやごめんごめん言うてね、でそれで終わりか思ったら、それやったら兄ちゃん言うけども、先から兄ちゃんも前開いてるで、私も開いてたんですよ、前が開いてるって
言ってるんです
よ。いやいや全然作ってないですよ、それからさらにあるんですよ。これはまあ職員にもね紹介して笑ったんで、この間運動会の翌日休みやったんで整骨院に行ったんですよ、だご高齢のおじいちゃんが先生と、あのカーテンの向こうで会話してるんですね、もう先生今日は右足が痛いと、だ先生はねもうおじいちゃん年ですわと、もう年いたあちこち痛くなるんですわと、おじいちゃん負けてないんですよ、そんなことありません、私の右足と左足は同い年やけど、左足はなんともないと、だから年ではないって言ってるんですよ。だ先生それに負けずにね、最後
返すぞ、
そうかもわからないですね、それやったら右足から先に生まれたんかも分かりませんね。本当にね、
負けてない、
そういうお笑いの中で日々大阪の人はユーモアを交えて楽しく明るく、まあ学校もそういうことが大事かなと思っているところです。
いやちょっとなんか大阪の笑い文化を再確認したような気がしましたね。
ただあの私も心配事がありましたね、まあ、去年からそんな冗談ばっかり言ってましたら、真面目な席でも、例えば職員会議で最後校長先生から一言、まあ、普通に喋ったら、職員からですね、校長さん今日のオチは何だったんですかと、
オチ待ち、
今日オチないですけど言ったら、えとか言われるんですよ。だからつかみとオチがない時もあるんですけど、まあ、最近はその会議やっても最後の一言喋らなあかんので、他のことが頭に入らないんです。緊張して、で特にね夏場緊張しますね。
なんでですか？
緊張の夏、日本の夏。
なるほどね、
はい、
なるほど、
こんなんでいいでしょうか。
うわ、
そうしたらね、このインタビューの最後にもちょっとね、
これちょっと考えていただきましょうか ね、あの新ネタ系をちょっと考えておいてもらいたいですね。まだまだあの最後になりますけど、
わかりました。
ちょっと今から考えて、
整うかどうかは分かりませんけれども、
そうですね、
考えておきます、
はいはい、あの考えすぎてトークがトークが尻滅裂にならないようにお願いいたします。
はい、わかりました。
ブンブン花ちゃんのジョリンカフェロバハニー、
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー、はい、今日は貝塚市立西小学校の明石校長先生にお話を伺っていますが、
はい、
少し休憩をいただきまして、はい、
はい、もうなかなかね、こう面白い話がもう次から次へと飛び出してくるので、
出てきますよね、
はい、これは2010年9月29日先月末に収録させていただいた明石校長先生のお声なんですが、もうね、私たち現場で生でお話をお伺いして相当笑わせていただいたにもかかわらず、またこの音源を聞いて今リアルタイムでまた笑っちゃいましたね。もう何度聞いても楽しくて、校長先生というよりもなんか話し家さんと、ね、一緒に話をして楽しんでいるような、そんな気がしてきますよね、はい、なんだか錯覚しちゃいそうです、
はい、
はい、というわけでお送りしているブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービー、この番組はどんな番組ですか？ブンブン、ここでもう一度インフォメーションをお願いします。
はい、これは貝塚市内の学校園と地域とか、はい、そういう情報を流していく応援番組であります。
はい、日本は大阪府貝塚市の、はい、番組ですので、はい、貝塚市内にある小学校、中学校、そして幼稚園にも、はい、ブンブンが取材にブンブンブンブンブンブンブンブン飛んでいきまして、
はい、ブンブン飛んでいきます、
はい、いろんな声を集めて、はい、この放送でオンエアしているというそういう感じですね、
はい、
この放送は毎週水曜日の8時から 9時、夜の8時から9時に放送でお送りしています、はい、オンラインで放送でお送りしております、はい、そして再放送なんですが毎週土曜日のお昼12時から13時、はい、正午から1時まで再放送でお送りしています、
はい、お送りしています。
はい、それからですねこの土曜日の再放送が終了しました、はい、あとです、うん、明くる日日曜日の朝からは番組制作室ホームページにてこの番組の本編を、はいはい、ストリームにてアップしていくという新しい試みが10月から
ということは
いつでも聞けるということになるんですけれども、
ね、オンラインで聞き忘れても、はいね、そうそうそう聞いてもらう、ね、
機会が
ということなんですよね。
かなり増えるということなんですけれども、はい、ただしですね、はい、ホームページから聞いていただける分に関しましては、うん、たくさんの皆様にも手軽に聞いていただきたいので、はい、ですね、ちょっと音質を落としてお送りする形ですので、うん、クリアに放送を楽しみたいという方は、ぜひぜひ FMBC で、はいはい、聞いていただければ嬉しいなと思います。
そうですね。ぜひお願いしたいと思いますよ。
はい、それでは引き続いてめちゃくちゃ楽しいこのお話、はい、貝塚市立西小学校の明石一郎校長先生にブンブンと花ちゃんがインタビューでお伺いしたお話を今日は続けて聞いていただいていますが、はい、いよいよこの収録も大詰めを迎えてまいりまして、明石校長先生の教育論とかね、
はい、
はい、笑いを教育現場に持ち込むことの意義であるとか、はい、そういった大切なお話を後半に聞いていますので、ね、これを、
はい、で最後、うん、どういう風に締めていただけるんでしょうか。それも楽しみです。
そう聞いてください。
はい、どうぞ。
はい、今日は貝塚市立西小学校の明石校長先生にお話を伺っています。
はい、どうも。
はい、
さ、ね、いろいろな形でこのユーモアを教育現場に反映させてというのを今日はお聞きしているわけなんですけど、
もう涙が出てきましたよ。もうね、
わろてですよね。いやもうなんかやっぱりお話の中でこう連打で出てきますので、次の笑いがこう、ね、笑いが引く前に次の笑いがまた提供されてしまうので、はいはいはい、
次々とね、連発ですからね。
いやいや、もう大阪文化の見直しにもなりますわ。
そうですね。
ね、あの笑いを目指す男の子女の子にとってはね、はい、大阪に生まれただけで儲けもんという話もあるぐらいですから、その大阪でこう校長先生をなさってるということでね、はい、今日は明石校長先生にユーモアを教育現場に反映させることで現場がどういうふうになっていくのか、はい、明石先生の、ビジョン持ってらっしゃるね、うん、はい、そういった教育論的なものもちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、
わかりました、はい、じゃあ今日はちょっと真面目なところ、
真面目なところも
真面目にならないかもわかりませんけれども、
お願いします。
やっぱり私いつも3つなんです、はい、ポイントは、
3つ、
まあ、1つだったら愛想ないし、はい、4つ以上だったら覚えられないので、うん、でまあ平成学校というのは3つのワークで仕事が進むと思います、
はい、
1つはチームワーク、西小学校には50名から先生方おられるんですけれども、はい、まあ、管理職以外に、はい、学年担当、はい、担任外、うん、事務の先生、うん、はい、学校全般の公務の先生、うん、まあ、チームでしようと、はい、チームワークですね。
チームワーク、はい、
2つ目のワークはフットワーク、
フットワーク、
はい、
家庭訪問や子供が何かあったら現場にすぐ飛んでいく、うん、フットワーク軽く、
はい、
で3つ目のワークはネットワーク、
ネットワーク、
ネットワーク、
うん、網のように保護者地域の皆さんとネットワークを固くして、
はい、
このチームワーク、フットワーク、ネットワーク、うん、そして夜はパッチワーク、
パッチワーク、
まあ、これは
仕事ですか、ね、
パッチワークやってた方がおりますけどね、はい、だからもう先生方にも仕事は ABC だと、
はい、
あ、今度は ABC、
はい、当たり前のことをボーっとせんとちゃんとすると、うん、まあ、これをモットーに、はい、で PTA も親父の会ができましたので、はい、PTA とかけて、うん、パパもたまには集まろうと、うん、ということで PTA の皆さんにも大変ご協力いただいて、まあ、西小学校の売りといえば、はい、地域があって、
はい、
PTA に支えられて、
はい、
元気な先生方と可愛い子どもたち、はい、
うん、
これで本校102年目のスタートを切っております。
102年、はい、すごい歴史ですよね、
うん、で今学校で何が起こってるかということで言えば、
はいはい、
先生方の大きな入れ替えですね。
あ、
やっぱりあの年配の先生方がお辞めになって、はい、若い先生方がどんどん入ってくる、
はい、
そうしますとね、先生というのは入れ替えの中でどんな問題が起こるかっていうと、
はい、
教師力っていうのが引き継がれる、うん、あるいは引き継がれにくいのが大きい課題なんですね、
う
ん、でその教師力の3つありまして、
はい、
1つは授業力、
うん、
2つ目は子ども理解力、
うん、
で3つ目は保護者対応力なんです、
うん、
で授業力は教科書がありますので、
はい、
そうですね、
まあ、先生ですから勉強に授業を、うん、でもこの子ども理解力と保護者対応力というのは年限が来ないとなかなか身につかないんですね、
うんうん、
でやはりその子ども理解力でも特に本校ではやはりそのどうしても勉強が遅れがちな子どもさんとか、うん、
はい、
心身にハンデを持っている子どもさんとか、うん、あるいは家庭的ないろんな課題を持っている子どもさんとか、
はい、
まあ、そういう多様ないろんな子どもさんが学校に来て元気なように、
うん、
だみんなが元気になれるということ で、はい、でこれも3つ大事にしています。
3つ、
はい、1つは毎日の授業、
はい、
2つ目は友達作り、
はい、
で3つ目が給食がおいしい、
うん、
でこれはあの給食がおいしいというのは体が元気っていうことですね。
あ、はい、
で学校で元気な子にもねこれ3つ特徴があるんですよ、
はい、
1つはね自分の気持ちで目覚める、
うん、
僕にとって私にとってはどんな日かいうことを楽しみにしてる子は目覚めが早いんですね、
はい、
あ、
だからお父さんゴルフの日だけ5時起きねっていう話がありますけど、
はい、これも同じですね、
はい、楽しみがあったら 目覚めが早い、
はい、
だ目覚めと、うん、2つ目はね朝ごはんです。
あ、
これは車でいうとガソリン、
はい、
お腹に朝ごはんが入ってなかったら元気出ません、
はい、
で3つ目はねうんこなんですねできれば26センチ以上の
26センチ長
バナナ型が美しいと言うんですけど、まあ、24センチでもいいんですけど、
は
い、
あ、2センチ短くても OK、はい、
食物繊維満載のつるっとしたうんこ、
はい、
でこのね寝坊して朝ごはん抜いてうんこがお腹に溜まってると、うんうん、学校では元気出ないんですね。
な
るほどね。
ですから目覚めは自立のスタート、
うん、
朝ごはんは金メダル、
うん、
そしてうんこを出して美味しく食べてすっきり出すと、
うん、
これがやっぱり学びのね基本だと思っています。
そうですよ。これはね子供さんだけじゃなくてねもう人間なら全てじゃないか、まあ、人間生きているものなら全てじゃないかと思いますよね。
うん、一番こう自然なサイクルであることには変わりないと思うんですけど、ね、そうそうそう、特に子供なんかね、それが、ね、家庭の実情であったりとかいう形でそれができない子もままあるかもしれないですけどね、
は
い、
もうこれもある方がおっしゃってましたけど、うん、生きる力は何かと、
うん、
海外で生きていくためにもうこれ3つあるそうですね、う
ん、
その現地でどんなものでも食べれる、
はい、
2つ目はどこででも寝れる、
うん、
3つ目は誰とでも友達になれる。この食べて寝て友達ができたらあとは物や金はついてくるって言うんですね。
なるほど。
これ生きる力、
うん、
で本校でもまあ知得体ひっくるめたら生きる力ですよね。でそういうことをみんなで楽しい学校という目標のもとで頑張っているところでございます。
ね、花ちゃん今ね手挙げてましたけどね、はい、海外でもずっと抜いてきたって感じかな。
生きていけると思いますね。あの校長先生のおっしゃることがいちいち私に当てはまりました、はい、本当にね、本当に食べることができてその眠ることができて、友達を作ることができれば言葉も通じなくてもいいし、
はい、
ね、あのお金持ってなくても一応生きてはいけるはずなんですよ。
そう
ですね。でそれね多分私は一人でポンと海外に行ったりなんかして、うん、長いこと遊んだりなんかしている間にそれを培ってきてると思うんですけど、でも私は小学校時代はそんな子じゃなかったんで、
うん、
だからね今校長先生のおっしゃってることを聞いてこういう先生にこういう先生のもとでこう学習することができたら、
うん、
ちっちゃいうちからそういう、ね、自立心っていうのをどんどん養っていけるんじゃないかなと思って、
あの変な話ですけど、うん、毎日歯磨きで歯ブラシを使うんですけど、うん、
はい、
私あの歯ブラシがね素晴らしいと思うのは
歯ブラシ、はい、
一本一本の毛は自立してるんですね、
うんうん、
でも一本では歯ブラシじゃないんですよね、うん、その一本一本自立し合った毛が束なって、つまり自立と共生っていうんですけど、
うん、
一本一本の毛が 一定方向で束なって歯ブラシとなると、
はい、
だからブラシがブラシとして働くためには、うん、一本一本の毛が自立するとともに、うん、束なって共に生きる。歯ブラシを見てね、私はね、今子供に一番必要な力、それは自分のことが自分でできること、自分のことと人の世話もできること、うん、自分のことができて人のこともお世話できるような人となったら、私はね、素晴らしいあの日本人になっていくと思うんですね。
うーん、
まあ、それを目指して日々子どもたちの学びと育ちをサポートしていきたいと思っている今日この頃です。
あ、素晴らしい、いいお話で、
ね、ググッとこう、ね、なんかもうね、もう首が疲れました。
歯ブラシの話
でずっとうなずいてましたから、ね、
歯ブラシの話ちょっと私本当に心に残りましたね。
あれはすごい話よな。目の前に目の前にもあって、毎日見ているもんだけども、
うん、
そういうふうに捉えるっていう、ね、
考え直させられました。
おっしゃる通り、一本ではあの毛一本では役に立てへんもんね。
まさあ、それでは、そんな明石校長先生にいろいろお話をお伺いしてまいりましたけれども、うん、整われましたか？
そうですね、なかなか
今日のオチは、
髪の毛と同じように心乱れてますけれど、あの最近芸能界では、
はい、
小林真央さんが海老蔵さんと結婚しました、
はい、
あれでちょっと整ったことがありますね。整いました、
はい、
整いました。
小林真央とかけて、
はい、
天ぷらそばと解く、
はい、
天ぷらそば、
天ぷらそば、
はい、その心はどちらもそばにはエビがいるでしょう。エビと、
はい、
あと、まあ夏バージョンでもうスイカも桃もなくなってきましたけど、
はい、
スイカとかけて、
はい、
手品と解く、
手品、
その心はどちらも種が隠れています。
隠れてますわ、
はいはいはい、
うまい、
うん、
まあ、こんな今日この頃ですけれど、最後に、
はい、
いつも校長さん元気やねって言われますので、
うん、
整いました、
はい、整いました。
校長とかけて、
はい、
いつも元気と解く、
はい、
その心は、
はい、
毎日、
はい、
絶好調、
絶好調、
お後がよろしいようです。失礼しました。
ありがとうございました。
爆笑爆笑でしたけども、本当に今日ね、
いやいや、
はい、お忙しい中ありがとうございました。もう何時間でも聞いていたいという雰囲気なんです
けど、本当ですね、もうゆっくりお話まだまだ聞かせていただきたいところですが、はい、お時間に限りもありますので、
はい、
はい、またまた日を改めて何か機会がありましたら、
はい、美味しい給食も食べに来てください、
はい、あ、給食食べに来れるんですか、
はい、
あら、
あの200円で
勉
強できますので、
あ、そうですか、またそれはまたぜひぜひ、
はい、
ありがとうございました、はい、貝塚市立西小学校明石校長先生でした。
はい、
どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
ブンブン、はなちゃんのジョイント広場ハニービー。
ジョイント広場ハニービー、今日は大阪府貝塚市立西小学校の明石校長先生にお話を伺いましたけども、
はい、
はい、もう聞いていてね、うーん、なるほど
ばっかり言ってましたね、ブンブンね、
すごいかった、このね時間本当短かったですよね。
短かったですよね、短く感じましたね、本当に話し家さんと一緒に過ごしているみたいな、次から次へとどんどん楽しみが向こうから提供されるような感じで、ちょっとしたエンターテインメントを、
うん、
拝見しているようなそんな雰囲気でございました。さあ、しかしやはり明石校長先生のお話を聞いていますと、いろいろと考えさせられる部分もたくさんありましたよね、うん、
ありましたね、
ありました。私はね、うん、やっぱり笑いというものは世界共通で、
うん、
年齢も性別も全く問わないものなんやなというのを改めて感じましたね、うん、はい、もう誰の心も全部を解きほぐしていくのが笑いなんじゃないかなというふうにちょっと感じました。ルームはどうでしたか？
はい、本当にね、もうね、もう明石校長先生とかね、いろんな話もさせてもらったこともいっぱいあるんですけども、こういうふうに落ち着いてインタビューさせてもらうっていうのは初めてだったんですけども、本当にね、首が疲れると言いましたけど、ずっとうなずきっぱなし。なるほど、うーん、
心に残ったことは何かありましたか？
3つのワークってのを覚えてます？
まあ、3つのワークおっしゃってました ね、
は
い、
チームワーク、
うん、
フットワーク、
うん、
ネットワーク、
これよ、はい、
ね、
3つのワーク、
ね、
ね、
それから ABC っていうのもありました。
はい、あのね、明石校長先生はいつもこう4つだと難か、4つだと多すぎて難しいでしょ、2つだと物足りないでしょ、ということで、うん、いろんなものを3つのカテゴリーに分けて、うん、分かりやすく説明してくださるんですよね。
そうなんですね。
はい、そして続いての ABC、
ABC は、うん、当たり前のことをぼーっとしないで、うん、ちゃんとやる、
うん、そうそう、このちゃんとやるの C、ね、C ですか、
C はちゃんとやる
確かに C ですよ ね、 ね、
で学校っていうのはね、もう PTA、うん、ね、両親ね、親、先生、ね、その集まりということなんですけど、 PTA っての言ってましたよね。
はい、 PTA は何の略でしたっけ。
パパもたまには集まろう、
はい、これがまた ね集まりやすい感じじゃないですか。
なかなかね、うん、お父さん方がね出てくる機会っていうのは少ないの、
そうですね、
少ない方が多いと思うんですけども、はい、本当にね、そのいう PTA をこういうふうに捉えているということね、うん、なんか親父の会もなんかできたようなことをおっしゃってましたよ ね、
なんかね、やっぱりああいう校長先生のもとだと本当に、うん、保護者の方たちも集まりやすいんじゃないかなと思います ね、 ね、はい、
本当にね、いい話をたくさん聞かせていただきました、はい、本当に明石先生どうもありがとうございました。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場、
ジョイント広場ハニービー、はい、次のコーナーは、
はい、はい、この曲を聴いていただくと、ね、分かっていただける方には分かっていただけると思うのですが、
ね、多いと思うんですけども、はい、今までは50分終わった後で、ね、放送してたんですけども、この言葉の玉手箱コーナーというのがジョイント広場の中に入りました。
はい、はい、1時間番組としてお送りするジョイント広場ハニービーの中の一つのコーナーとして、これからは言葉の玉手箱、番組内でお送りしていくことになりました。はい、さあ今日はですね、せっかくですので、はい、この言葉の玉手箱、一体どういったコンセプトで続けさせていただいているのかですとか、はい、少し紹介を交えていきたいと思うんですが、はい、ではここでこの言葉の玉手箱のサウンドプロデューサーでもあります、ジョイント広場ハニービーの制作プロデューサー、ひぐま先生にご登場いただきましょう。
はい、お願いします。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも。いやー、もう嬉しいね、うん、ブンブンね、はい、なかなか声の聞かれへん人に出てきてもらうのは嬉しいことでございます、う
ん、ね、今まではね、サテライトスタジオで見に来てくださいって言うとね、見かけた方もねおられると思いますけども、
はい、
ね、
生声を聞いていただくのはレアレアでございます。
そうですね、はい、
はい、
せっかくですので今日は言葉の玉手箱、うん、サウンドプロデューサーとしてちょっとコンセプトを紹介していただきたいと思います。
はい、お願いします。
は
い、
今各小学校や中学校でね、はい、朝の読書とか、うん、読書活動を行っていると思うんですけどもね、はい、なかなかどんな本を読んだらいいのかわからない、うん、で結構50年以上経ったこう著作権が切れたような本ってすごく長い間読まれてますから名作が多いんですよね、
うん、
といってもなかなかとっつきにくい、
はい、
でそこで例えばこれを、音楽と、効果音なんかを載せながら、うん、また長すぎず、うん、要約なんかもしながら、
はい、
約8分間の番組にまとめたらどうなるだろうかという、まあ、実験でもあるんですよね、
うん、
で、子供たちはまあ、読むのが先か、聞くのが先かどちらでもいいんですけれども、
はい、
その8分間の番組を聞いてもらって、あ、本当に文学とか読書って面白いな、そんな気持ちを持ってもらえたらいいなと思っています。でテレビなんかがね最近やっぱり子供らの中ではよく見ると思うんですけどもね、
うん、
映像がない、耳だけの世界で、
はい、
文学作品を、読むと、聞くとね、そこら辺がすごく脳の活性化にも、役立つんじゃないかな、そんな風に考えています
ですね。この前もね、
はい、
東山小学校行った時に校長先生がおっしゃってました、
うん、
使わせてもらってます。
あ、嬉しいです ね、
は
い、
ね、ありがとうございます。
いや、嬉しい、それはとっても嬉しいですね、
うん、嬉しいですね、はい、どんどんどんどん使っていってほしいと思いますね、はい、
本当ですね、使っていただきたいなというところもね当初からありましたもんね。
はい、
はい、使っていただいているのはとても嬉しいことです、
はい、
で今日お送りするのは新見南吉のゴンギツネ、
ゴンギツネですね、
はい、お送りしますが、10月7日の朝からは番組の制作ホームページの方でオッペルとゾウ をアップすることになります。これも楽しみにしていてくださいね、
は
い、
マッキーがね扉絵をね描いてくれてますので ね
すごいんですよ、
ね、とってもね可愛い今回は象の絵を描いてくれています、うん、もうね一回ずつその画質が変わるんですよね。
そうなんですよ。
ちょっと立体感を
同じ人がね描いてるとは思わない、思えないんですよね。
水彩画だったり油彩チックだったり、うん、いろんな形でね立体的な時もありますし、いつも私たちも楽しみにさせていただいて、
ね、ホームページ覗いてくださいね、
は
い、
一枚の絵から、うん、そこから想像力を働かせて、うん、今度は自分の頭の中のテレビにスイッチをつけてもらって映像を作っていく
と、ね、なかなか
そんなコンセプトですので、
頭の中のテレビすごいな。
ちょっともう頭の中のテレビのスイッチでも今ちょっと名言でしたよ。
メモしとこう。
メモといてメモといて。というわけで今日は言葉の玉手箱新見南吉のゴンギツネをお送りします。
花本ひろ子の言葉の玉手箱。この番組は。言葉の持つ美しさ、言葉の不思議さなどをさまざまな分野から紹介していきます。玉手箱から出てきたのは新見南吉のゴンギツネ。やりきれない気持ちで繰り返し読んだこのお話、一体どうしたらよかったのだろうと何度もページをめくったことを思い出します。ではあらすじからこのお話に入っていきましょう。ゴンはいたずら好きで一人ぼっちの小狐です。ある秋のこと、村の川の中で氷柱が魚を捕る網を揺すぶっています。網の中にはうなぎやキスの腹が光っています。氷柱がその場を離れた隙にゴンはいたずらがしたくなってビクの中の魚を川の中へ放り込みます。しかしうなぎがぬるぬるしてつかめません。気づいた氷柱がうわー、ぬすっとギツネめと怒鳴り立てます。ゴンはびっくりしてうなぎを首に巻きつけたまま逃げていきます。それから10日ほどしてゴンが村を通りかかると氷柱のお母さんが亡くなってそのお葬式が行われています。ではここからは原文です。その晩ゴンは穴の中で考えました。氷柱のお母は床についていてうなぎが食べたいと言ったに違いない。それで氷柱が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから氷柱はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああうなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちゃ、あんないたずらをしなけりゃよかった。氷柱が赤い井戸のところで麦を研いでいました。氷柱は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの氷柱か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい、生きのいいイワシだーい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と安家のおかみさんが裏戸口からイワシを送れと言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から5、6匹のイワシを掴み出して元来た方へ駆け出しました。そして氷柱の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、 兵十がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて兵十の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、兵十は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには兵十の頬ぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、兵十が独り言を言いました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされたとブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。さて、あらすじです。それからゴンは毎日栗や松茸を拾っては兵十の家へ持っていきます。ある晩、ゴンは兵十とカスケが話しながらやってくるのを見て隠れます。おっかあが死んでから栗や松茸なんかを誰かが毎日俺の知らんうちに置いていくんだと兵十が言うと、カスケが言います。それは神様だ。一人ぼっちのお前を哀れに思っていろんなものを恵んでくださるんだ。毎日神様にお礼を言うがいい。ゴンは、なんだ、神様にお礼を言うんじゃ俺は引き合わないなと思います。そのあくる日も栗を持っていくと、兵十が物置で縄をなっていたので、ゴンは裏口からこっそり入ります。ではもう一度原文に戻りましょう。その時兵十はふと顔を上げましたと、キツネが家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはパタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると、土間に栗が固めておいてあるのが目につきました。おやと兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。一人ぼっちになった兵十に自分を重ねたゴン。兵十に撃たれ、命の瀬戸際でやっと償いの気持ちに気がついてもらえたゴン。今日の言葉の玉手箱は、新見南吉、ゴンギツネを紹介しました。普段なかなかうまく言えない短い言葉、ごめんなさい。あなたの素直な本当の気持ちを言葉にして、大切な人に届けてみませんか。
ブンブン花ちゃんのジョイント広場ハニービ
ー。はい、言葉の玉手箱を聞いていただきました。
はい、どうですか、ね、今日も良かったでございましょう。
良かった
ですよね。いやいや、ね、あのゴンギツネはね、うん、本当に名作なので、はい、誰もが一度は読んだことがある、またはどこかで見聞きしたことがある物語だと思います、うんうん、ただこれを改めて新見南吉が書いた原作ですね、うん、
はい、
文章でまた大人になってから、また中学生、うん、高校生になってから改めて読み返してみると、
はい、
小さい時に読んだあの時の記憶がね、うん、また違った形で入ってくる、そんな場合が多いと思いますよ、
ね、
はい
はい、ネットでお聞きの皆さん、ね、あの生放送の時には本当にね、50分で 再放送でしか聞けなかったというふうに思うんですけども、今回からこのジョイント広場ハニービーの中に入りましたので、はい、ゆっくり聞いていただけるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、はい、で言葉の玉手箱を聞いて、はい、ああこういった物語が昔あったな、読んだことがあるなと思う方、はい、ぜひねまた本を手に取っていただければいいなと思います、うんね、はい、さあ今日お送りしたのは、頭からもう一回紹介していきましょうか。
はい、大阪府の貝塚市立日小学校、はい、明石一郎校長先生に、はい、本当に楽しい話を伺いました、
はい、笑いを教育現場へというのをね、今も実践してらっしゃるということで、はい、いろんな方向からお話を聞いてまいりました、はい、笑わせていただいたのももちろんですけれども、ね、笑いを教育現場に持ち込むその意味であるとか、うん、その経過結果ですとかね、いろんなことを聞かせていただいて、ね、私たちも大変勉強になりました。
笑いを持ち込むことでね、難しい問題でもね簡単に聞こえるというかな。
そうですね、
スッと入ってきましたよね。
もう、うん、あの老若男女性別、うん、ね、問わず年齢も問わず、うん、世界各国垣根も問わず、はい、笑いというものが人の心を解きほぐすんだということもねよく分かりました、
はい、で続いて、
はい、続いて、はいはい、続いては、ゴンギツネをお送りしましたね、はいはいはい、さあそして今後のジョイント広場についてのインフォメーションもさせていただきたいと思いますが、
はい、お願いします、
はい、今後ね、うん、ネットラジオに移行していくということで、はい、50月から移行しているんですけれども、はい、しども、うん、少し皆さんへのアプローチの仕方というのも変わっていきます、はい、言葉の玉手箱がね、はい、番組の中に、ジョイント広場の番組の中に入り込んだりですとか、
はい、はい、そうです、
はい、あとそれから制作のホームページですね、はい、番組制作室ホームページの方でも、さらに充実して内容をね、はい、うん、はい、皆さんに周知していただけるようにアップしていきたいと思ってますよ、
はい、ですからね、はい、ホームページぜひ覗いていただきたいと思います、
うん、そうなんです、ね、もうあのホームページは、
ね、もうたくさん入ってますからね。
そうですそうです、今日でね38回目のこの番組ですから、うん、はい、うん、過去37回分も全部データベースがね、
はい、入ってるんですよ。
アーカイブが入ってます。
もちろん言葉の玉手箱ですよ、
ね、入ってます入ってます、うん、さあそれでもですね、はい、番組ホームページ制作室を訪れていただいても、はい、ちょっと見たい読みたい、うん、その記事ですとかね、はい、そういうものがどこにあるのか分かんないじゃんと、おーおー、37回も8回もあったら、うんうん、
はい、
そういう方のためにちょっとインフォメーションですけれども、はい、この番組制作室ホームページの中には検索機能を取り入れております、
はい、検索、はい
はい、虫眼鏡のマークがついた
虫眼鏡ですよ、
はい、検索の、ね、はい、キーワードを入れる枠がちゃんと設けてございます、
はい、
その枠の中に、うん、例えばね今日でしたら貝塚市立西小学校、うん、ですとか、
はい、
明石一郎校長先生ですとか、はい、こういった形で検索キーワードを入れていただくんですね、
はい、
でそうしますと、うん、過去37回そして今回も含めですけれども、はい、データベースの中から、
はい、
西小学校に関することそれから明石一郎校長先生に関することですとか、はい、うん、項目ヒットするものがありましたら全て一覧で出るように大変便利な機能付きでございます、
はい
はい、こういう機能が、ね、ついてますのでこれもぜひ利用していただければな、ね、
そちらの方も楽しんでいただけたらと思います、
うん、どの回のどんな形での紹介だったのかっていうのが、ね、うん、ね、全部出てきます。それから、先週までお送りしていました貝塚市内の中学校、
はい、
小学校の校歌も、
はい、そうです。
全て写真入りでね、
はい、
アップしてますので、はい、これも校歌の名前を学校の名前を入れていただけましたら全て出てくるようになっています、
はい
はい、
ね、次はね幼稚園も取材に行きたいと思ってますので、
そうですね、
よろしくお願いしたいと思います、
はい、それから RSS 登録というボタンをクリックすると放送記録がメール配信で自動で配信されるようになっています、はい、こちらもぜひご利用ください、
はい、
言葉の玉手箱では自動配信のボタンがあります。登録のマークをクリックしていただくと音源が iTunes に自動配信されるようになっています。
待ってます。
これ花ちゃんはもうやってますよ、
はい、
当たり前か、
はい、はい、
この番組制作室のホームページを見るにはブラウザサファリをお使いくださいね、
はい、
はい、こちらも重ねてインフォメーションをしておきます、
はい、
さあそして今バックに流れているアブソーブさんの曲
プレスユー、
はい、エンディングですね、
はい、
エンディングとオープニング、ね、
両方使わせていただいてます、
はい、ネットラジオに移行してもぜひ僕たちの曲使ってくださいということで、は
い、
アブソーブさんからもメッセージをいただきました、
ね、はい、アブソーブさんありがとうございます、
はい、番組でもこれからもアブソーブさん応援していきたいと思いますね、はい、皆さんからの応援もよろしくお願いします。
僕らはまだ知らない照らされた道をただただ駆け抜けよう。きっと無駄なものなんてこの世にない。